はい、それではただいま家内のことまでご紹介いただきまして、ちょっと気恥ずかしいやですが、大変私の家内美しいもんですが、連れてきたかったんですけども本人が言うのは当てになりませんけども、はい、午前中は大変熱心に皆さん1時間ちょっとお聞きいただきまして、大変感銘いたしました。で、午後からのお話ということでありますけれども、ただいまご院さんおっしゃった阿弥陀経をお読みいただいて、その中後ろの方にと申しました、時代の濁り、そして、思想とか宗教教えの濁りとか、そして私たちの煩悩に染まっている人間そのものの濁りでありますとか、それから人間の僕は資質と言いました、質が本当にいろいろな意味で、劣ってくるという、そして、命辱、命がなかなか生きがたくなってくる時代、そういう、まあ、5つの濁りの思想で、親鸞聖人はお念仏の教えというのは末法と今日午前中申しましたが、そういう時代の教えであるということを一つおっしゃっておられる、その濁った時代の中の教えであるとおっしゃっておられて、また別のところではですね、しかしこの南無阿弥陀仏の教えというのは末法だけでなくして、肖像と、まあ、親鸞先生のおっしゃる、いつの時代であっても濁り誤り多き人間が支えにしていくべき教えであるというような表現がこうありましてね、そういう、まあ、二重性みたいなのがあります。で、ちょっと私は「歎異抄」ということを第にいただきましたので、「歎異抄」というお書物の一番最初のところを第一章とか一章というんですが、そう長くない文章で、ね、ちょっとご存じない方おられますんで、原文ですけど、ちょっと最初にお読みさせていただきたいと。で、この「歎異抄」というお書物は午前中申しましたが、親鸞聖人のお弟子が聖人から学ばれたことを、そしてみんなあちこちで教えを勝手におっしゃるんで、このまま言ったら正しい見教えがおかしくなる、泣く泣く筆を染めてこれを記すという、まあ、そういうお書物であると、まあ、やむにやまれずにですね、書き留めておかなければならないというお書物であるということを申しました。で、親鸞聖人の最も中心なる御本というのは、ご承知の方も多いでしょうけれども、それは教行信証という大変大事な難しい、まあ、お書物なんであります。これが浄土真宗のお念仏の中心のお書物であります。皆さんご覧の禅という映画、東京の方だけでしょうか、やっておりましてね、道元禅師の映画なんですがね、道元禅師という方は大変難しい書物を書きました。消防現像という書物で、変な言い方ですけどね、日本のインテリと言われる方いらっしゃいますよ。この中にいるかどうか分かりませんけどもインテリという方、一番好きなのは親鸞さんだって言うんですね。そして道元さんだって言うんですよ。昔からよく言われます。なぜ好きなのかっていうと、よく言ってることが分からないって言うんですだから僕インテリあんまり信用してないんですけどね、分からないとなんか偉いことが書いてあるように人間っていうのは思いがちなんですよね。で、眺望現像なんていう書物は本当に難しいお書物です。僕は大変好きなと表現させてもらう道元禅師っていう、福井の永平寺禅の士官ただひたすら座れっていうことをおっしゃった道元さんの眺望現像というのは実に難しいお書物です。それを江城というお弟子がだいぶ優しくお書きになったのが、その5本の参考書眺望現像随文記という、まあ、有名な、これによって道元さんの教えが非常に多くの人にこう行き渡っていったという。で、そういう意味で申しますと、歎異抄というお書物の占める位置というのは、それは教養信証とは全く違った、確かに若きお念仏の同房であります唯円という方がお書きになったお書物なんでありますけれども、多くの方がこの歎異抄をお褒めになるのは、一つはですね、皆さんにどうでしょうか、分かりやすいってことを言うんですよ。僕は歎異抄というのは分かりやすいとは到底思えない。だから善人の登場とか言わんや悪人をやなんての分かりやすいですか。善人が救われるんだから悪人が救われるのはなおさらのことであるなんてのは、どう考えたって一般的には分かりにくいんじゃないですか。だからその分かりやすいっていうのは、私は言葉の魅力、ひょっとしたら言葉の美しさとか、そういうものに惹かれて、案外一番大事な中身といいましょうか、本質っていうものとすれ違ったところで、みんな案外あれ分かりやすい。例えばよく皆さんお寺に来る人がね、御門徒の方が 聖書あれ分かりやすいですねって言うんですよ。でお経難しいですね、何言ってるのか分かんない。で僕はその時聖書分かりやすいかどうかっていうことを、そういう方とお話をするんですが、あの例えば今の言葉で書いてあるから分かりやすいとおっしゃるのか、その書かれていることが本当に私の生き方の中でうなずけるのかっていうことになると、ちょっとこれ違うんじゃないでしょうかね。午前中ちょっとお聞きいただいて、一生懸命勉強して知識を、仏教の知識を踏まえて、そしてあるいは時には修行ということもありましょう。そういうことをしても自分の身近な人の言葉一つによって私たちは我が身を失うほど腹立てたり、あるいは苦しんだり悲しんだりするという現実があるじゃないですか。そういう私自身の方向をつけてくれるものが、実は私は南無阿弥陀仏のお念仏の教えであるということを、その本質をねきちっとこう踏まえておくということが大事なことだと。で、今申しました、ちょっと最初のところだけね、第一条なんですが、弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて、往生をばとぐるなりと信じて、念仏妄さんと思い立つ心の起こるとき、すなわち摂取不捨、あなたを見捨てはしませんよ、必ず救いますよ、摂取不捨の利益に預けしめたものなり、弥陀の本願には老少善悪、老人とか若い者、善人悪人、そんなことを一切識別差別しない、老少善悪の人を選ばれず、ただ信心を要とすと知るべし、こう書いてあります。で、その中で皆さんで、ね、この第、一章第一条は歎異抄でも一番難しいってよく言われるんですね。一番難しいって言われるんです。ですから人によってはね、この第一章というのはもう軽く理解して、あと第二章以降さっと読むっていう方向が本なんかで随分ありますね。私はこの第最初の一章が一番大事なところではないか。でそこに弥陀の本願とこう書いてある。京都に本願寺っていう本山、ご本山がありますでしょ。であれはご承知のようにお寺の名前ではありません。本願というのは阿弥陀仏という仏がお立てになられた人間救い救済の教えが本願、本当の願いとか命の願いというふうにこうよく言われますけどもね。弥陀のそれは誓願だから近いとも言われる。その場合には誓願とこう読むんだけど、私たちはいろんな願いを持ってます。皆さんどういう願いをお持ちになっていらっしゃるか。人間の煩悩というのは午前中に年齢によって若干違ってくるんではないかというお話をお聞きいただきましたね。願いっていうものもひょっとしたら年齢によって違いがあるんではないか。例えば皆さん僕は失礼なこと言いました、皆さん17、18の頃ありましたかって申しましたけども、17、18の頃どういう願いを持っておられたか、で今どういう願いを持っていらっしゃるか、自分のことをこう考えますとね、ずいぶん願いも変わりました。この頃は病気でもしないでせめて寿命をいただいて全うしてね、でどうですか皆さん、挙句の果てはコロッと死ねればこんな幸せな人生ない、だいたい皆さんのお顔にもそういうこと書いてありますよ。私の寺でもね、やっぱり僕は本当に皆さんね、若いっていうのは若さの素晴らしさもありましょうけれども、若さの至らなさがありましてね、ずいぶん今考えると反省されることすることしきりです。私は勝手なことご法話と称してね、如来様の前に言ってたなと思うのは、お寺に来たから言ってコロッと死ねるなんて保証はどこにもありませんよっていうような話をね、よく若い時やってましたよ。でもこの頃私65過ぎるとね、自分もコロッと死にたいなっていうのはね、そういう思いがないって言ったら嘘になる。でその証拠には皆さん、そういう方いらっしゃるでしょ。奥さん、若奥さんがね、嫁さんが起こしに行ったら お父さんが冷たくなってベッドの中で亡くなっておられたなんて話が寺にいるとよくありますよ。そういう時周りの方はどうおっしゃいますか。大往生ですねって言うじゃないですか。そんなもの大往生でも何でもないですよね。でもそういう願いを持ってますみんな。それは周りのものに苦労をかけることが嫌ですから。でうちの若い嫁さんは面白い、私の家内と違ってかなり陽気な面白い嫁さんなんですけどね、いろんなこと喋ってるとね、いやお父さん寝ついたって何だって、私最後まで面倒見ますよとペラペラペラペラよく言うんですよ。であんまり僕はスムースに言うからこれあんまり信用できないなと、ここだけの話ですけどね、そんな言うわけにいかないけども、言ってくれんだから、僕はだから頼むよ頼むよとしか言いようがないんですから。そうですよ、頼むしかないんですから。皆さんだってそういうね、目に遭いたくないから言って頑張ったって、我が身動かなくなったらお世話してくださる方に任せるしかないんですもん。でも皆さんね、立派な方はね、私はもう今まで自分だけの力で生きてきたから、もう最後まで人に迷惑かけたくないっていう方は今日限り改めていただきたいんですよ。そういう方いたら、今日脳看護の話しましたけどね、日記の話しましたけど、 そういうこと言ったら、あの最後にはやっぱり自分でね、お金の蓋まで閉めていかなきゃね。そうでしょ、世話にならないんだから。お世話になりました、ありがとうございましたって、お金の蓋閉める自信のある方はね、誰の世話にならんと言ってもいいけど、なんか不可能なことですから。で、私たち、僕自身、私たちというか僕ら自身の願いっていうのは、たかだかそういうところなんですよね。で、阿弥陀仏の願いっていうのは遠大な願いなんですね。実に広大な、広くて大きい、果てしない願い。それはあの人間だけでなくてね、一切の生きとし生けるものに誠の幸せに巡り合わなかったならば、そういう行き届かない教えであったならば、私は仏にならないと誓われたのが阿弥陀仏の願いなんです。だから宗教というと、私たちの願いを叶えてもらうというのが一般の言い方ですよね。だから叶わぬ時の神頼みとか、皆さんもそういうことありません？もういろいろ人間の率直な願いです。もう人間というのは願いを持っている存在ですから、私たちの願いは阿弥陀さんに叶えてもらうもんじゃないんですよと言いながら、心の中では何かというと、お孫さんが受験の時には一生懸命ですね、お孫さんの受験がうまくいくような思いでお参りするなんていうことが結構あるんではないでしょうかね。それは間違ってるとか正しいっていうことではなくて、人間の率直な心情としてね。そして大事な方が病んだら何とかして治したいっていう願いを持つのが人間の率直な気持ちですよね。で、私はそういう面で申しますと、さまざまなあの宗教といいましょうか、御教えの中では、その御利益っていうものを説かない宗教っていうのはありません、ね。いろんな無数にある宗教の中でみんな御利益を掲げます。ただその御利益というものの中身がどういうものであるのかっていうと、随分これは違ってくるような気がいたしますね。僕ちょっと部屋に置いてきちゃった、さっき午前中持ってきました、このね、扇子のような中継って小さなもの、あそこに僕は源氏利益和算というのを2種こう書いてあるんです。南無阿弥陀仏を唱おればこの世の利益極もなしと書いてありますね。親鸞さんの言葉ですよ。どんなご利益でしょう。南無阿弥陀仏を唱おればこの世の利益極もなし、あるいは三世の重症、過去現在未来のさまざまな悲しい業が転換されて、三世の、ね、そういう私たちの情報、悲しいことが転化されて、そして素晴らしい世界に生きることができるというご利益がお念仏にあるんだとか、ああいうご和算15種ほどね、親鸞師匠のお書きになった。ですから一般的に言い方すると、私たちは私たちの願いを阿弥陀様に叶えてもらうという教えではありませんよと言いながら、真面目に考えたら私たちはいろんな願いを持って、その願いを私たちこう抱えきれない願いとしてあるわけですよね。で、そこで教えに出会わせていただくことによって、その願いがいかなる願いであったかって、その願いに光が当てられるんですよ。無下光と親鸞師匠のおっしゃった願いに、南無阿弥陀仏の教え、光が与えられますと、そこからその願いを持っている私がどういう生き方をしていきたいと考えていたのかっていうことが、またそこで一つこう明らかになってくる。で、今申しました弥陀の誓願、不思議に助けられ参らせて、先ほど申しましたけど、この言葉だけでもご了解いただくってことは実に難しいことでしょ。往生だる、弥陀の誓願もよく分かりませんし、往生を遂ぐるって言っても分かりません。で、私は適切かどうか分かりませんが、私は阿弥陀仏の本願、ね、さっき言いました本当の願いと書いてます。阿弥陀仏の願いの根本、本願というのは、不適切であるかもしれませんが、これは阿弥陀仏の私たちにかけられた呼びかけ、呼びかけっていうのは、お念仏の教えというのはね、私たちはただ生きている中ではなかなか自分のことは問題になりませんでしょう。皆さんどうですか。日常我々生きている中でいつも人のことを問題にしてませんか。もうひどい方が、あの人はどうだ、あの人はどうだ、この人はどうだってことになるし、あの人の子供学校を卒業したのにブラブラしててってなことばっかり日暮らしをしてるんではないでしょうかね。で、そういうことをこう考えましたときにね、僕は南無阿弥陀仏の、阿弥陀仏のご本願の教えというのは、そういう私たちに対して、ね、あなたのそういう生き方で間違いない生き方できますか、命恵まれて生まれさせてよかった、生まれてきてよかったという人生生きることできますか、そのことを問いかけてみませんかっていう呼びかけの言葉が、私は南無阿弥陀仏というお念仏の教えだという理解をこうするんです。で、その後の信心、信ずる心と書きますね。信心というのは、 その呼びかけをいただいた私たちがよく考えたら、なるほどその通りであったな。この頃よく私ね、そういう質問をいただくんですが、大変その女性ですが旦那さんが優しいで、子供たちも本当によくできている、もう言うことないって言うんですね。で、生活もそこそこで、差し当たって不自由もない、それ以上になんでお寺に参って仏教なんか聞かなきゃならんのですかという質問を多く私はね、今まで受けてまいりました。そうですよ、ある意味ではもう至れり尽くせりですよ。旦那さん、逆に奥さんが優しくて、もうね、言うことがない、で子供さんたちもよくできていて、そして衣食住にも事欠くことがない、この上、こんな私は幸せなのになぜ仏法を聞かなきゃいかんのですかという問いはね、ある意味では多くの方々の問いかけかもしれませんよね。それにどうね、一体こう答えていったらいいんだろうか。だからその方は少なからずその現状、衣食住足りてることにこう満足する生き方をこうしていらっしゃるわけで、私はそういう時に考えるんですから、生活の条件ね、我々が生きていく上での条件というのは、食べること、住むところ、身にまとうことでしょう。衣食住って言ってもいいですね。これは生活の条件。午前中に僕は健康という病っていうお話をしました。健康健康健康ということばっかり考えている病人が現代人であるというお医者さんの話をいたしましたね。米山先生という方の話を、そういうことをこう考えましてもね、その先生がおっしゃってるんですが、現代は金とお金と快楽と、ね、こういうことをおっしゃった。お金と快楽と健康、それだけしか考えられない時代であると。お金儲かるか、はい、暮らし向きはね、暮らし向きは、はい、豊かになるか。だからその先生はね、お金、そして今申しました、いや儲かるか儲からないか、いい暮らし向きができるかどうかってお金とね、それから快楽、楽しいか楽しくないか、ひょっとしたらその2つが中心と言ってもいいんじゃないですか。あるタレントさんが、面白くなければテレビではないって言いましてね、面白ければ何でもいいんだろうっていうのは今時代ですよね。まあよくわかりますが、皆さん、僕が年取るとあんまりだから民放なんかとか見るね番組がこう少なくなっちゃったみたいです。年取ったんでしょうか、あんまり面白くないんですよ。で、息子に言ったら、お父さん僕面白いから、お父さんだいぶ年取ってんだそうかもしれませんそれは半分わかるんですよね。でもそれにしてもっていうのは思いが、だからお金と快楽、儲かるか儲からないかっていうことと、喜び、快適であるかどうかっていうことと、あとはこう健康であるかどうか。健康であるかどうかってことは、病気になったらもうダメだっていう考え方ね。そうでしょ、若くなければ、皆さん方で今日申しましたけど、そんなの若い方いませんね、はっきり申しまして、だから皆さん今日念をしたんですよ。だから皆さん若くなろうと思っちゃダメですよ。どんな生活の条件を私たち整えましてもね、同病死には必ず捕まります。